スナーの皆さん、こんにちは。京都トゥデイの時間になりました。パーソナリティの酒井博文です。
アシスタントの国分太子です。
今年はなんかめちゃめちゃ寒いですね。
本当に寒いですね。
北海道にいた人もそう思いますか？
思います思います。もう本当寒いです。
なんかすごい寒いなと思って、インフルエンザなんで
ね、なんか流行ってますね。知り合いも
なんか今後やったっけ、うん、A と B が一緒に来たとか。
あ、ねえ、なんか
いつもは1ヶ月遅れが、
ねえ、
あれ大変ですよ。
あのワクチン打ったのにかかっちゃったみたいな話とかやっぱ聞きますしね。
でこの前もあの会議があって、はい、お役所の人が休んでたんですよ、
はい、
でその人はいつも私に来てくださいよとか言って、会議毎回でも来てくださいねとか言って、その人休んでるやんか
お気の毒に
聞いたらインフルエンザだった、
ね、
まあ、後でメールでやりてすいませんとか言って、
まあね、もうインフルエンザこればっかりはもう、ねね、どうしようもないですよね。
はい、はい、この番組は町創生研究所の協力でお送りします。はい、今日はまず、うん、何ジビエ、
あ、ジビエですいや、あの実はですね、あの、はい、先日、はい、すごく変わったあの催しに参加する機会がありまして、まあ、あのジビエのことをもうちょっとね、あの、うんうん、よく分かっておいた上でこう話とかしたいなとか思って、うんうん、まあ、あの若い漁師さんがあの仕留めた鹿をみんなでこうさばいて食べて、うんうん、で、あのそういったこう、ね、あの、まあ、あの野生動物との共存を考えるというテーマで、う
ん、まあ、ただ食べる会じゃなくて、
じゃなく、あの、はいはい、まあ、そういった、ね、あの教授の先生の話を聞いたり、あとその日本の食文化についての、その肉を食べるということについての文化についてのこう話を聞いたりという、そういうあの、まあ、催しがありまして、でそれに参加してきました。
いいですね。
なんかものすごく考えさせられる、
ね、
まあまあ、私自身あの例えば奈良公園の、ね、鹿とかも大好き、可愛くて大好きっていう気持ちもある反面あの北海道で、ね、ね、農家やってた時には本当にあの、うん、鹿にもう根こそぎ、ね、あの、や農作物食べられて、はいはい、もうあの、ね、みんな売って食ってやるとかって言ってる、うん、そういうあの本当にこう身近な問題として受け止めてる人たちも見てきたので、
私の、ね、実家のイノシシがもう、
あ、ね、被害すごいですよね。
もうすごいですよ。ごっそりなくなります。
鹿、ね、よりもイノシシはすごいですよね、うん、
すごっそりなくなる、
ね、あのね、なんか京都の北部の方でも
そうそう、よくぞそこまで食べるな、
ね、そうね、本当に、うん、だから、ね、まあ、農家にとっては本当にあの獣害は切実だし、増えてしまうと本当にもう誰のために野菜作ってるのかわからなくなるようなとこもあったので、
ね、難しい。だから食文化以上の問題からね、うん、これは、
うん、そうなんです、
社会全体のね、
うん、でだからといって、ね、大量にこう、うん、ね、あの増えちゃったから駆除して9割方捨てちゃうっていう、それもなんかその命の奪い方としてこうどうなのかなっていうのもあったので、まあその話とか聞きながらいろいろ考えてたんですけれども、やっぱり結局人間もこう食物連鎖のね一角にいるこうね、まあ動物のね、あの一つだなっていうのを感じたんですけど、
あんまりこうね、特に都市部にいるとそういうことは感じないから、
そうですよ ね、
魚の形が切り身だったりして思ってる子がいるとか、
うん、まあそうですね、
ありますよ、
うん、であと、まあ、魚とか、ね、あの虫とかだとこう泣かないから、うん、やっぱり動物とか鳥とかの方がなんかこうかわいそうみたいな気持ちがあるけど、
まあ野菜も含めてね、
そう、うんうん、でも野菜を食べてると何にも殺してないのかっていったらそういうわけじゃなくって、うん、まああのね、農家やってる時にもこうすごくあの、ね、耕したりしてるんですけど、はいはいはい、もうあの中に
土の中にいっぱいいるから
ね、土の中のミミズとかをこう大殺戮しちゃうみたいなところは
特に機械とか入れたらね、
そうなんですよ、うん、
すごい、もう土全部フロック
ス、そうなんですよね。だからやっぱり何を食べるにしてもやっぱりいろんなにも命をこう犠牲にして自分の体ができてるっていうことは、それはもうね、ジビエを食べようが野菜を食べようがやっぱ一緒なんだなっていうふうに思いながら話聞いてたんですけど、
まあ現場に近い人たちほどいろいろ分かってるんでしょうけどね、
うん、ねえ、ね、まあ、だから少なくともこう、ね、あの食べ物を粗末に するっていうのはだから余計にこうそれは少なくとも人間はやってはいけないことなんじゃないかなとか、なんかそこに、落ち着いてしまう。
魚というか、ね、海での乱獲なんかまさにそれですね、
うん、そうですよね、う
ん、乱獲してしまうと絶滅するみたいな、うんうん、そうコントロールしないと続いていかないみたいな、
うんうん、だからその、ね、コントロールの仕方が ね、どこでその折り合いをつけるのかっていう、
産業革命以降ですよきっとこれ、
うん、
ね
え、ね、
人間がほら、うん、人間っていう一つの部類に行っちゃったから、
うん、
ねえ、
うんね、でも特別な、そうそう、特別な動物ではないのになって、うん、思うんですけどね。
ほらね、
うん
うん、確かに現地にいる人ほど分かるんやろなこれは、
うん、まあ、でも私もこうね、ちょっと 一時期農家をやってて感じたことだけ、うん、やっぱやってたからね、だから本当にそれをこう、ね、普段なりわいにしてる人はまたもっとこう違う、ね、ご意見とか世界が見えてるのかもしれないなとは思いますけど、すごく勉強になった、うんうん、考えさせられました。
まあ、それこそ大量消費の社会ですから、
うんうん、ね、本当にそうですよね、
まあ、だいぶ今変わりつつある部分もあると思うけどな、うん、
ね、
まあ、再生とかね、いろんな考え方、再利用とか、うん、
まあ、その時のね、まあ、その本当若い漁師さんの話、うんうん、本当にまあ、自給自足の生活をして本当に、ね、うん、使ってるお金はこう、ね、多分そんなに出ていかないけれども、すごくこう豊かなこう、うん、生活、豊かな心の中でのこう生活を家族としていらっしゃるっていうのもまあ素敵で、なんかまた自分がねこう移住するのを考えてた時のことをちょっと思い出したりとかしながら話を聞きました。
わかりました。はい、ここでちょっと音楽じゃかけてもらいましょうか。はい、お願いします。はい、先ほどのブラームスの交響曲第2番一楽章出だしから、はい、国分さんのチェロからです。
ね、田園交響曲 と、
ね、そうなと言われて
る、言われてるということで、まあ、ちょっとねさっきの、ね、移住の話とか思い出しながら聞きましたけど、酒井さんも田園の方は何か、
うんうん、
どう、なんかありますか。
そう、先日ね、なんか東京のフレンチのシェフが、はい、来て、
はいはい、
京都のフレンチのお店となんてコラボで、うん、場所はまあ提供したりしてね、
はい、
でそのシェフがまたさらに食材を、
はい、
一つは、ね、九州の大分の国東半島の牡蠣、
うん
うん、これはもともと牡蠣そんなに有名じゃなかったんだけど、なんか、うん、あるいきさつで有名にしようという、
あ、はい、
で国東の人も来てるんですよ、
はい、
それから牡蠣、まあ、がメインで、うん、あと豚とかタコとか、うん、それは、まあ、それも海辺のやつがあって、うん、まあ、豚はな内陸だけど、
はい、
それが今度千葉県のいすみ市っていう、はい、聞いたことない市だったんですけどね、うん、市長まで来ておられて、
はいはい、
なんか移住しませんかパンフレット
になって心揺さぶられます
でそタコは美味しかったな、それは。僕タコ好きやから、
いやどれ聞いても美味しそうって思いますけどね、
うん、それをまあなんていうかおかわり自由みたいな食べ放題みたいな、その場で豚も切ってくれながら、うんうん、
はい、
はい、うん、こうやって、まあ、今のね動物の動植物の生態系とかとの関係もあるわね、特に海なんかは思うけど、はい、
うん、そうでしょうね、
うん、まあ、牡蠣なんかはもうよくわからないけど、魚はよくそういう話がいっぱい出ますよね、
うん、
ちょっとこう絶滅じゃないけど減ってきたとか、まあ
ね、乱獲されて、ね、もう今日本だけじゃないですから ね、
うん、ね、
魚をね食べられる、
そう、ね、あ、そうなんですよね、うん、すごく増えたんですよ、もともとイタリアとか多いでしょ。
そうですね、
スペインとかは、うん、
でも今でもタコはやっぱり食べない。
あ、なんかそれは聞きますね、
うん、
なんかね急に思い出したけど、以前大学の先生がどこやったかな、学会で、
はい、
とかロンドンかなんかでやった時に、はい、食事の食物というか食べるものの話になって、はい、どんどんどんどん話してると残ったのが、 日本人と中国人とどうやってトルコ人とイタリア人かなんかで結局残ってる人らはそういう人ばっかりかフランス人もいたんかな、うん、でさらに何か変わったもの食べたことあるかって言ってタコになったみんながそれは食べないよとか言ってっいう話とか出てたみたいです。
いや昔の話なのか何かねあのデビルフィッシュだとか言われてた時代がね、うん、あったってい
う。イタリアとかは普通にありそうだけどね、
うん、スペインも食べますよね。
そうそう、あそこ2つね、うん、ドイツとかオランダとか見たことないね確かね、
うん、まあ、そもそもね、まあ、そんな取れる
あそうかもしれない
取れないっていうのどうなんでしょうね、うん、よくわかんないんですけど、うん、
そうなんですよだから、その話は割と面白くて、
はい、
うん、なんかあの食にこう対する気持ちが、うん、だからイギリス人はとっとと離れていったというう
ん
そういう話をされてて面白くて確かに日本は相当変わったものを食べてる気もするなとか、
うん、なんか実はあの生卵がね、あの他の国ではあんまり食べないということも聞いたこと
飲む人いるよあれ、
うん、だから日本は食べてもこうね大丈夫だから安心してそういう卵かけご飯とかも
安全っていう話もあるからね、
うん、それがやっぱ大きいのかもしれないですけど、
まあ、水みたいなもんでね、
うん
うん、安全性の問題も大きいね、うんうん、
まあ、豊かな食文化の国でよかった、
うん、水は特に皆さん言いますね、
うん、
水がなんでタダで出るのみたいな話で、
あ当たり前と思っちゃいけないんです、ね、
こっちは当たり前だと思ってるんだけど、うんうん、はい、今日はなんかあの食とか、うん、食物連鎖とか生態系とかね、はい、もうちょっと大きくと全体の文化みたいな感じだけどちょっと大きな話で、
ええ、
はい、次回は、第4日曜のお昼ですね。ぜひお聞きください。パーソナリティは坂井ひろむでした。
アシスタントの国分太鼓でした。この番組は町創生研究所の協力でお送りいたしました。